バドミントンのショットなんかこう安定しないなとか、すぐネットにかけちゃう、そんな風に感じていませんか？
ああ、ありますよね、そういう悩み。
今回はですね、あなたが教えてくれたフェニックスアイチっていうあのバドミントン教室のブログ記事、
はい、
これをもとにその原因とじゃあどうすればいいのかっていう改善策を一緒に探っていきたいなと、
はい、
なんか力だけじゃない体の骨格の使い方がポイントみたいですよ。
そうですね、ただ闇雲に練習量をこなすだけじゃなかなか、ショットの裏にあるメカニズム、特に体の使い方ですよね。そこを理解するのがやっぱり上達の鍵で、今回の記事はそのヒントになりそうですね。
ええ、記事で多くの人が悩む不安定なショットとかネットミス、これをチャラ打ちって呼んでるんですよね。
チャラ打ちですか、面白い表現ですね。
で、その原因が腕の使い方にあるんじゃないかと。具体的には腕を体の横、外側に開いて打っちゃうフォーム。記事の図だとパターン1とか2でしたかね。あれが問題だと。
まさに。物理的に考えるとですね、腕を横に伸ばした状態でシャトルを打つと、インパクトの瞬間にこうラケット面がグッと押されますよね。
はいはい。
それがいわゆるテコの原理で、腕に強いトルク、つまり回ろうとする力がかかっちゃうんですよ。
あー、なるほど。
これで自分ではまっすぐ振ってるつもりでも、シャトルの勢いで腕が意図せず後ろにこう持っていかれる、それでブレちゃうんです。
はー、シャトルに腕が押されてるっていう感覚ですかね。
そうそう、そういうことです。
特にネット際のヘアピンとか繊細なドロップとか、そういう場面でそのちょっとしたブレがもうそのままミスに。
そうなんです、まさに記事の言うシャトルに遊ばれている状態。
なんか力で抑え込もうとしちゃいますけどね、普通。
でもそれが逆効果になりがちで、力コストパワーみたいな考え方は、特に繊細なショットではかえって安定を失う原因なんですね。
じゃあどうすれば？
そこで出てくるのが、筋力だけに頼らず骨格でしっかり支えるという考え方なんです。
骨格で支える、具体的にはどういうことでしょう？記事には、2つポイントがありましたよね。
はい、まず1つ目が肘を体にギュッです。
肘を体にギュッと、
記事の図でいうパターン3、肘を体にこう近づける。そうすると腕が回転する時のアーム、レバーの部分が短くなりますよね。
あ、はいはい。
結果的にシャトルが当たった時のトルクがぐっと小さくなるんです。
へ
ー。だからシャトルに押されにくくなってラケット面が安定する。短いドライバーの方が力が伝わりやすくて扱いやすいみたいな。
なるほど。肘を締めるだけでそんな違いが分かりやすいです。で、もう一つのポイントは？
二つ目は手首の壁、正屈ですね。
手首の壁、背屈？
はい、正屈。打つ瞬間に手首を、手の甲側に少しだけ曲げた状態。これをキープするんです。
あ、手首をちょっと反らすような感じですか？
そうです、そうです。これでインパクトの衝撃を受けても手首がそれ以上ぐにゃっと後ろに行かないように壁を作るわけです。
ストッパーみたいなものですね。
まさにシャトルに力負けしないで面を安定させてコントロールするための、骨格のストッパーですね。
なるほど。
この肘を締める、そして手首の壁を作る、この2つで筋肉で無理やりガンと固めるんじゃなくて、骨の配置、アライメントで安定した土台を作る。これが骨格で支えるということ。なんかこう、頑丈なカメラの三脚を立てるイメージに近いかもしれません。
なるほど、なるほど。力じゃなくて、体の構造そのものを利用するんですね。記事では、まずそのシャトルに押されてるなっていう感覚にこう気づくことがすごく大事だって書いてありましたね。
まさにそこが全ての始まりですね。その感覚がないと修正しようがないので。で、その感覚を研ぎ澄ますために普段の練習からちょっと意識を変えてみるといいですよ。
ほう。例えばどんなことを？
例えば、基本の構えの時から肘が体から離れすぎないようにちょっと意識する。相手のスマッシュを受けるレシーブなんかも肘をキュッと締めてこうコンパクトに合わせる感じで。
あー、なるほど。
ネット前だったらヘアピンとかロブを打つ瞬間にさっきの手首の壁を意識してシャトルに負けない面を作る。
ふむふむ。
クリアとかドロップも腕の力だけじゃなくて体幹からスムーズに力が伝わるように骨格の安定を意識するとか。
最初はなんかちょっと窮屈に感じそうですけどね。
ええ、そうかもしれません。でもそれが正しい感覚への第一歩で、 結果的に安定したもっとスマートなプレーにつながっていく道だと思いますよ。
なるほどな。力任せのチャラ打ちから骨格を意識した安定性重視の打ち方へ、これがより賢く効果的なバドミントンにつながるということですね。
そういうことですね。
今回はショットの安定性を高める骨格の使い方という点に注目してみました。力だけに頼らないこの新しい視点、あなたにとって何かヒントになったでしょうか。
最後にですね、ちょっと発展的な問いかけなんですけど。
お、何でしょう。
今回は、まあ、腕周りの骨格の話が中心でしたけど、もっと引いて足元から体幹、そして腕、指先までつながる全身の骨格の連鎖、これ全体を考えた時に、どうすれば不安定さを生まずにコントロールされたパワーをもっと効率よく生み出せるか。
全身の連鎖ですか。
ええ、記事にあった体幹からの連動っていうのをさらに全身で捉え直してみる、そういう視点も面白いんじゃないかなと。
深いですね。それはまた次のステップの課題になりそうですね。
ええ、ぜひ考えてみてください。